アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ。この番組は大阪市港区にあるアート情報発信スペース実行アークがお届けします。火曜日パーソナリティの、浅田渉です。毎週火曜日はですね、この実行アークで、行われている月例トークサロン、アークトークコンピレーションの、模様をお届けしております。今月、6月にお届けしてますのは、5月の19日に行われた、アークトークコンピレーションボリューム3、思考する古本屋、メガネ屋よりお届けしております。この京橋にある、自宅スペースを改造したメガネ屋という、古本屋を運営している市川さんにね、来ていただいて、このプライベートなスペースでこう古本屋さん、を、普通の本屋ではなく古本を、売っている、この、まあ、取り組みについてですね、すごく面白い話を、現在6月3回こう配信したわけなんですけども、今回は、この公開録音の会場のお客さんの質問を、中心にですね、お届けしてまいります。最終回です。それでは皆さんぜひ聞いてください。どうぞ。
ちょっと一旦会場に話を、はい、見たいと思うんですけども、まあ先のビデオを見たりとか今の話を聞いて、途中から来られた方がまあ半分ぐらいだと思うんで、これちょっと公開録音の、企画なんで、こんな高いとこと低いとこみたいな感じになってますけども、もっとざっくばらんに質問とかしてくれて結構なんで、なんかちょっと、市川さんに何か聞きたいこととかあったら、一応音声録音してるんでちょっと大きめの声で喋っていただければ助かります。どなたかおられますか？
はい、
あ、スタッフのジャタニさんがいきなり、はい
はい、
はい、ああなんか自己紹介も簡単にしていただければ。
すみません、スタッフのジャタニ。
はい
はい、
ちょっと大きめで喋ってください。すみません。
はい、棚の話はいっぱい出てきたんですが、
はい、
棚の定義といいますか、
はい、
棚のルールがあるんですか？なんかその辺の
棚のルール、
ただの棚じゃない感じの話が、棚には値段が、なんか棚によ位置によって値段が変わったり、
うん、
盛り上がらない棚があってとか、棚がいっぱい出てきた。
なんか市川さんの話聞いて、棚が生きてるみたいですよね。なんか生き物みたいな、世話してあげないとみたいな感じをすごい。
本屋に行って、うん、新刊屋さんは本の値段を見るまでは本の値段がわからないわけですけど、
うん、
古本屋さんの場合は場合によってはここは一律いくらですとなってる棚が多いわけです。
ああ、300円均一みたいな。
300円とか100円とかになってるわけです。じゃあその棚の前に立った時に、うん、買っていい気分にならない棚は、それは生きてない棚なんですよ。気分的にそれこそ邪魔じゃないですか。そんな、ほんまに、なんて言ったらいいんですかね。山ほど本はやってくるんです。その上で、うん、本を流してあげないとダメなわけです。
うん、
流通してもらわないと困るわけです。
うん、
じゃあ流通してもらわないといけないということは、お客さんが買いたいなという気分になってもらわないとダメなわけです、
うん、
こっちの気分や都合で値段を高くつけすぎたら動かないのであれば、
うん、
それは自分の本棚を作ってるだけでしかないわけですよ。
そこは明確に違うわけですよね。
お客さんが買いたいと思う棚にある程度しないといけないわけですし、その上でお店がある程度利益が出る棚でないとダメなわけです。そうなってくると、自分が本棚の前に立って買いたいと思う棚じゃなかったら嫌なんですよね。あかんやろうと。せっかくそこにある本も生きないわけですよ。全部生きといてもらいたいので、できれば。うん。
うん、
なので、そういうふうなことを考えるようになりましたね。特に古本屋だからなんじゃないですかね。その商品に対して自分で価格を決めれるっていう。
うん。
新刊屋さんは決めれないですよね、基本的には。
うん
うんうん、自分たちで価格を決めるわけなので、その上で流通を確実にさせないとダメやということをしないと、あとはその本たちは捨てられることになりますから、できれば誰かの手に行ってくれればいいわけで、そういうふうなことを考えると、動かないとって思う。もちろん動いてくれてる棚に本を入れに行くのはすごく気分がいいですから。
入れたんだ。
棚が、本棚がいっぱいになってないわけですから、どんどん入れれるわけですよね、うん。本棚がいっぱいやったら、いっぱいの中から何かを選んで、例えばストッカーって言われるそのストックのところに直さないといけないわけです。
うん、
直して入れるんですよね。何してるかわからなくなりますよね、ほんまに。 ただただその子に作業しに行ってるだけの気分になります、
うん、
棚を作ってる気分にもなれないです。それでは本当に余裕があるから自分の遊びが作れるのであって、うん、余裕がないところに入れに行って、その上で仕事やから入れて帰ってこなあかんっていう、もう本が嫌いになりますよ。言うこと聞いてくれないことばっかりがそこにあるわけですから、
うん、
ものすごい嫌いになりますよ。またこの本来たよって思う
そうですね、
このタイトルが嫌いになる、
うん、
嫌いになる理由が読んでもないのに嫌いになるわけです。だからまた来た、また来た、う
ん、それってあれですもんね、あのお客側でも分かりますんで、まだあるなこのシート
は。そうですね、
どこの中古その
そうです、
まあ、古本屋さんとか行っても絶対あるやつってありますやん、 なんか
絶対にあって、
もうなんか僕の中ではあのもう絶対あるなっていうのはキックスの CD とかも絶対あるじゃない
です
か。
そうですね、あの頃の
また、ま、絶対あるわこれ
って、そう、それをまたあるわにするか、
うん、
いやおもろいやんって思う棚に作り替えれるかどうか。新品のお店ではできないんですよね。1000円のシングルなら1000円ですから、うん、1000円で売るしかないわけですけど、うん、古本屋なりならそれを50円で売ったり10円で売ったり100円で売ったりはできるわけですよ、
うん、
じゃあ可能性があるんですよ、そこには販売の、はい、その人たちが生きる可能性があるわけなんですよ、うん、だから最低価格が100円って決める必要が僕はないとも思ってますし、
うん、
ただ自由度があればあるほど統一ができなくなるので、とても大変になる。
そうですね、
A さんはその価格を知ってるけど B さんに伝え忘れてたら B さんはできないですし、 B さんも覚えておいてくれなかったらそれはできない、
うん、
店としての統一がなかったらこの店には統一感がなかったり、この店の価格帯には不安を覚えると思われれば、やっぱりそれは店にまたマイナスになってしまう。
なるほどね、
うん、
微妙な調整ですよね。
微妙な調整を、
うん、あんまり緩くしすぎると、
そう、
今も長くしすぎてもみんなが管理できなくなってしまうし、
ね、その管理の幅をどれだけ広げれるかどうかであったり、うん、自由度があるかどうかはスタッフのやりたい気分とともに、それをある程度束ねとくための、さっき言った僕が緩衝材になるなり、あのスポンジになるなりっていうところ、
うん、
それがあるがゆえに A さんも B さんもいないときは僕が代わりにやってあげるわけです、
うん、
だから僕の仕事がいっぱいだったらダメなんです、
うん
うん、そういう意味での実動としての仕事がいっぱいと困るわけです、
うんうん、
でも気分としてはいっぱいいっぱいなんですけどね、うん、みんなのことを考えておいてあげないとダメな、うんうん、それはそのスタッフのこともですし、その向こう側にある本のこととか CD のこととかも考えてるわけです、
うんうん、
はい、
ど
なんか変な感じかと思うんですが、
いや大丈夫だ
ったかな、
大丈夫でしたか、
何が大丈夫なのかちょっといまいちわかんない
ですけど、なんか答えれたのかどうかがちょっとわからないですが、うん、
ちょっとね、
はい、
思うんですけど、あの本のね、
はい、
値段を決めるのすごい漠然と、
はい、
時代の流れとかいう話でしてたんですけど、例えば今ここに本いっぱいあるじゃないですか、
はい、ありますね、
ポンって出したら査定できるんですか、
それをどこで売るかで、
ああちょっとやってみようしますか、それ
どこで売るかとか、
うん、
例えば誰がお店をやってるかによってそれは価格を変えてもいいんじゃないかと個人的には思います。それはもちその極端な話、メガネ屋に置いてある本はどこかの書店ではもしかしたら100円とか50円とか10円とかで販売されてるかもしれないですが、メガネ屋では500円で売ってたりするかもしれないわけです。
なるほど、
それをお客さんが OK と思ってくれるかどうかですから、
はい、では大手フランチャイズ店の場合とメガネ屋の場合で同じ一冊の本を両方で査定してもらうことができます？
その販売年ですか、
はい、販売に なってもらって、
はあ、できないことはないですけど、
ちょっとどなたかその中からこの本やっていうのを選んでいただいて、興味のある方は、あ、ニハさん言っていただけますか。あ、もう いいですね、いいですね、それはできてる、持ってきたり、ま、売るために持ってきたんですか。あ、なんかそこから選んでいただいてもいいですし、わまたマニアックな。はい、じゃあ今3冊、
あ、
はい、美術手帳、バックナンバーです、2005年12月、そして、商店街と現代アート、これはあれですね、アーケードアーツの会っていう、まあ、文芸本のアート、現代美術の、本ですけど、あとこれが漫画ですかね、ナスですね、一巻、黒田洋さんの、ナス、
ね、
この3冊、ちょっとなんかどうなんねやろっていう全然基準が分かんないから ちょっとそれを聞きたかったんですね。
美術成長雑誌なので大手のところになれば、はい、多分3割かな、3割ぐらいが目安になるかなとは思うんですけども、うん、1600円なんで3割だから450円、はい、500円ぐらい、
はい、
まああとは年代考えて、そうですね、棚がある程度作れてる店なら700円ぐらいで置いとけば、あとは美術手帳がもしかしたらやってくるかもしれないって思えるかもしれないですよね、
うん、でそれは棚がある程度作れてるっていうのは、さっき言ったようにごったになってなくて、
ごったになってなければ、
美術手帳のバックナンバーが例えば揃ってたりとかして 見栄えが良ければ、
そうでなければやっぱり袋を詰めないままにこれを置いとければ行って出て行って出てでボロボロになっていくでしょうから、はい、買いたいと思う人の気分が下がってしまう前に売りたいと思えば300円、
そっか、どんどんこうやって見るから古本屋って
ぐらいが300円ぐらいで売ってしまわないとしんどいんじゃないですかね。そのうちほんまに売れない方に変わってしまいますからね。
はいはいはいはい。
メガネ屋、
メガネ屋だとこれは
500円600円ぐらいで棚に置いとくんじゃないですかね。
なるほどね、
はい。まあこれいくらですかって聞かれて言う時なんで、うん、その時の感覚によるところはあると思うんですが、うん、はい、
感覚
ある程度同じですよ、
はいはいはい、これは比較的ねメジャーな雑誌、美術の中でメジャーな雑誌ですから、
商店街、
まあ、分かりやすくこれは
売
れますかね、
定価が高いので、
はい、
定価が高いねんっていうことを2500円
高いですね、これ
見せれたら100円の棚に置いとくとそこそこすぐに行くんじゃないですか。
ああ、見せれたら、それでも見せれたら100円の棚。
まあ300円ぐらいまでなら価格差の気分で買ってもらえるような気はしますけど、うんうんうん、気分的には100円本ですよね。
まあ、はは、定価高いの100円本。うん。言い切りましたね、これは。定価が高いのプラス内容がマニアックだからってことですか、それは。
手に取って買いたいと思う人がそんなにいますかね。
商店街と現代。
2500円で、
正直ですね。
単行本のお店、単行本でブックオフとかああいうお店であれば半額なんで1200円、
うん、
1200円でこの本が出てて、それに興味がある人がこれに手を出して1200円ってって思う。
ブックオフで置いてて、
ブックオフは多分買いに行くとき気分的に100円本を探しに行く人が多い気がするので、
わかります、わかります、うん、掘り出しも探しに行った
り、だからこその1200円ものすごく高い気がしますね、
うんうんうん、そうですね、ただでさえそのモードで言ってたら余計高く感じますよね、うん、どんなに半額でも。
まあだから2500円の300円が限界なんじゃないですかね。
なるほど。
うちの部屋のメガネ屋に置いてたとしても、
あ、メガネ屋バージョンでは
難しいんじゃないですか。
難しいですか。メガネ屋でも難しいか。
なんかね、もうちょっと想定なりなんなりがこうジャケ買いしたい気分なら
はいはいはい、
いけそうな気がしますけど。
あ、確かにこういう、まあまあ、今ちょっと2冊美術系の本たまたまだったんですけど、美術系の本だとね、とか写真集とかだと、
ね、
想定がいけてるっていうパターンがありますからね。
そうですね。
かっこいい、これデザイン的に。
基本的にジャケ買いで買ってもらえる方が多分、貼れるんですが、
はい、
内容をそこに加味するともっと高くなってしまうので、そういう本は。
はい。
あと、また逆にメガネで売れないんで。
そうですか。
はい。
まあ、ちょっと若干2冊目厳しい意見をいただいてですね、3冊目。
ナスですね。
ナス。はい。
でも、これ、そうですね。つのみやつ。
これはどうでしょうか。
でも、帯ついてますもんね。
あ、そういうの重要なんですね。
帯ついてる状況で売れるんやったら、結構、欲しがる人はまだ、まあ、いますよね。黒大王ですもんね。
は
い、
定価は
定価500円。
524円。
まあ、普通に315円ぐらいですよね。で、帯ついてるっていうことで350円。ぐらいが目安になるんじゃないかと思います。メガネ屋でもそれぐらいの価格でしょうね、うん、出すなら、
うん、やっぱある程度、まあ、メジャーというか今最新のもので、どこでも行っても売れそうなものっていうのはどこに行ってもあるもない値段なんですか。今メガネ屋とその大手の人が一緒でしたよね。
そうですね、
そうなっちゃうんですか、
ね、いや、そうですね、マンダラ系でもしこの人であれば400円、
は
い、帯ついてるので450円もしかしていけるかもしれないですよね。
なるほど。
実は同じ本はいくらでもあるんですが、この帯がないあるで、
はい、
帯の価格です。
帯捨ててるやつの方が多いかもな。帯ってカバンの中でぐちゃぐちゃになりますやん。
まあね、うん、でも帯が欲しい人たちがいるわけで、 丁寧な作業をしてくれてたお店のスタッフの子たちは、場合によっては帯を中にちゃんと入れといてくれてましたよ。
はあ、なるほど。そうなん
だ。この状況で、くっつけたままで棚に並べると破れてしまうんですが、
うん、なるほどね。
単行本は基本的に帯をつけたまま並べてたんですけども、はい、コミックは出入りが激しいので、
はい、
中に入れるかどうか、基本的には捨てるんですが、
うんうん、
やっぱりこういう世の中、こういうのがあるので、うんうん、価格は同じなんですけどね、ね、帯中に入れてるだけで売れるスピードが変わったり、うん、こっちをあえて選んでくれる人がいるわけですし、うんうんうん、
コミックは古、あのみんな立ち読みしますもんね。
ね、
完全に、
まあ、この本自体がその漫画読みの人の買う漫画なので。
そうですよね、
はい、
うん、はい、まあ、という、ちょっと具体的な査定もしていただきですね、あの質問コーナー続いてるんですけど、どなたか何、はいはい、かおられましたら、うん、どんなことで、
はい、
はい、まあ、また、はい、ジャタニさんどうぞ。はい、
はい、
2回目、
はい、
は
い、
メガネ屋さんでこの値段、
はいはい、
それでも出すわ私ってなる、
はい、
そのメガネ屋のブランドというか空気感、
はい、
っていうのは意識してらっしゃいますか？で、もししてたらそれはどういう、うん、
最初はありました。やっぱりその古本屋さんの上でさっき言ったようにそのちょっと丁寧に扱ったら売れるんじゃないのかな、それなりの価格でと思う本を集めたわけですから、うん、あの売れない本がないわけではない、売れる本があるんやっていう気分はあったの で、 でその本を少し高い値段である程度自分が思う適正の価格で売る場所を作ろうと思ったわけですから、感覚的にはなので、そういうブランドがあるんやろうとは思ってたんですけども、どうもなんか違う感じになってきましたね最近。なんか何なんですかね、自分のものではどんどんなくなっていってたり、なんか色どう言ったらいいんですかね、なんかどんどんどんどん人のものというか、うん、欲しい人に渡せればいいんやからっていうことになればなるほど、どう言ったらいいんかな、特殊な目で見てもらえるようになってるなっていうのが思います。だからその価格自体がさっきも言ったようにあまり意味をなしてないみたいです。お客さんにとっては大きく。
自分の
本
棚みたいになってるってこ
と。そう。だからこそ買わない人も多いですけどね。
はい。ね、はい、
だからこそ買わないですし、
はいはい、
売ってほしいんですよって言ったら、いらない本をこの店に置きたくないって言われることもあります。
はあ、
自分がいらなくなった本をこの店に置いて店に並ぶことが自分にとってはここの部屋にまだ本があるみたいな気分になるから嫌やっていうことですよね。
あ、なるほどね、そういうことですね、うん、
それも困った話なんですが、
プライベートがつながってるんですよ、
困った話なんですが、そういうことを言われることもあります。
そんなこと言う人いるんですねちょっとびっくりしました。あの、すごい意見ですね。
見たくないっていう話ですね、う
ん、まだ私の本やんこれみたいな、それはあんたが売ったから
だから自分が売った本が並んでる状態が、うん、だからお客さんがくれるものとくれないものがあるっていうことですよ、うんうん、さっきのくるりの立て看板はくれるんですよ、
はいはい、
売ってくれるわけでもなくてくれるんです、
くれるんですね、うん、
もらったからあげるって言って持ってくるんです、
うん
うん
うん、
ただ
その境目って何やったかとか分かんないですか。
境目はどうなんですかね、なんかこうどんどんどんどん商売系が消えていってたっていうところがありますね、うん、感覚的には
やっぱ商売機消えていってるんですか。
難しいんですよね、
うん、
いざ目の前でいくらかっていう時に、今までは大きいお店のカウンターがあったわけですよ自分の中に、
うん、
だからいくらって言えるんです、
うん、
それは僕が決めた価格であったとしても、それは店が決めた価格なのでそれは言い切れるんです。でもメガネ屋は僕が言った価格ですから、なんとなく悪い気分になったりすると
き、あ、なるほど、
情けない話です
よ情けない話ですねそれ。
いや、
それでも、いや面白いです、いや分かりますね。
それでもやっぱり他のところよりも高い可能性はあります、うん、そうなんですけども、
うん、
だからなんですよね、うん、お客さんはなんとなく分かってくれてるみたいで、で1個下がってるっていうのを読み取ってくれる人がいるんですよ。
なるほどね、
うん、500円と思ってるで あの、ブック、そういう大きいお店では、これを早く流すために300円で売ってたっていう、ある。自分の中では500円ちゃうんかなと思ってる。でも、目の前でこれを欲しいっていうお客さんがおったら、400円でって言ってしまう。っていうのはあります。まあ、ただそれでもう一回気張りますしね。
レベル高いお客さんやな、それも。
普通に気張りますし、なんやろ。一個探しといてって言われた本とかが、もし見つかって気張ったら、合わせて何でか買ってくれますし、他のものも。買うスイッチが入ると買ってくれはります。入りすぎて困る人がいるので、大丈夫ですかって聞くときはありますけども。はい。あの、価格が書いてないので、基本的に。とりあえず、こう、山積みにしていくわけです。棚から抜いて。で、いくらかっていうのを僕は横で決めていくわけです。で、これがいくらの山、これがいくらの山、これがいくらの山って言ってあげて、で、その価格もお客さんとの意思疎通でなんとなく分かってるんです。それが全体的に安、ちょっと安くなってくれてるっていうことも多分分かってくれてるんです。うん、でももう一回自分の手持ちの金額と比べて、で、ここはいくらになれへんっていう話が始まるんです。まあそれでもそれで構わないという部分があるし、本のコミュニケーション取ってるんで、そういうことなんかなという気もあります。
常連さんって言い張るんですよね。
そうですね、常連さんになればなるほど本は買わないですけどね。
もう家みたいなもんやからみたいな、
はい、
そういう意味でも店っていう感覚が向こう側にとってもなくなってきたりする。
でも店じゃないと来ないですよね。
ですよね。だからあくまで、自分が行ってもええ場所として店があるわけだから行くけども、さっきの意見はでもすごいなと思ったんですけどね。店なのに自分の本がそこに置いてたらなんか、まだなんか、ね、手離れた感じがしないっていう、で、それメガネ屋独特の話ですね。
メガネ屋っていう場所が、その人の中ではある程度その何かの趣味が合ってたりするのかもしれないです。だからこそ自分の趣味を手に離れたかもしれない本が、違う人から買い取ったのならまだしも、自分が手放したものがそこにあるのは嫌やと思うでしょうね。
ちなみに素朴な会場の皆さん質問なんですけども、CD とか本とかを普通に売りに行く人ってどれぐらいおられますか？僕全然無理派なんですけど、一人？
一人だけか。
結構みんな、皆さんじゃあ物を、売る人。売ったことはある。結構なんかどんなに、これもどうせ聞かへんねんけどとか読まへんけども、なかなか売りに行けないっていう人います？完全そっち派なんですけど。あ、いますね。売るという発想がない。そういう方がやっぱおられるわけですよね。
いや、そうなんやと思うんですよ。いや、なんかね、増えすぎて困ってしまったからっていう部分もありますしね。
それでまあやむを得ずっていうのはあるかもしれないですけど、
でそのうちどんどん世の中のものが自分と変わへんかっていう気分になってくると、
それはなんかある種悟りですよね。ほんまに。それ思える時が来るのかと思います。それ思えたらすごい楽しい気がするんですよ。世の中に回ってるものが。
思いましたよ。
いつか自分のものになるかもしれないし、とか、その辺の境界がなくなるっていう。
なんか、あ、売りに来られるんやっていうのが分かったんで、だからいつか来るかって思えるようになりましたよね。
それだから逆に言うと、自分のものもいつか誰かのものになるしっていうところがあるわけで、なんかだからはあ言いましたけど、いや、その感覚を持ってるからこそあのテイストの店ができると思うんですよ。普通はああいうほとんども自宅に近いスペースで古本屋をできる人っていうのは、やっぱそういう感覚持ってなかったらできないんじゃないかな。
わざわざ来るお客さんの方が偉いような気がしますけどね。
言うてしまってええやろ。
だって、それは僕が合わせてそこに行った上で OK やと思ってくれてるわけですよね。
そうですよね。
だから、どっちかと言ったら、こっちの間口はそれなりに広いですけど、あとは相手任せですから、
そうですね。
相手の間口次第かという気を。
間口次第し、実際これ店開いてない時とかもあります
からね。ありますからね。
あれみたいな。で、いつも携帯を持ち歩いてますもんね。
はい。
だからその、携帯番号を載せてますもんね。
はい。
チラシというか、
はい。
ポストカードみたいなの渡してますけども。で、呼び出される時とかあるんですか？じゃあ。今空いてないんですかみたいな。
ありますよ、普通に。外におるときに、えっていうときはたまにあります。 は今外何時来るって聞いて、うん、帰れるなら帰ります。
うん、
うん、無理な時は無理ですし、うん、まあ他は夜中とかにも来はる人がいますし、うん、この間朝方来ましたね。
うん、すごいな。
5時頃ぐらいですか。
5時ぐらいに本買いに来る。
いや、仕事が終わったから行く。
あまり意味が分かんないですね、それ、
う
ん。
朝ごはんなのか、夕ごはんなのか分からないものを食って、7時頃に帰って行きはりましたね。
あ、それ、買っていったんですか、なんか。
いや、本人が来る途中にコンビニで買ってきたものをうちの店で食べ、
帰っていきました。本とかは、で、来て本を、ちゃんと商品購入もせずですか。
はい。
それ、ご飯食べる場所が欲しかっただけじゃないですか、それ。
でも本屋じゃないと来ないですね。本屋やから来てるかどうか別ですけど。
そこが面白いんですよ。そこなんですよ。
うん、
そんなことがあり得るのかっていう、
うん
うん。でも本屋やから誰でも来ていいし、まあ、店長の裁量次第で開けれるしっていうところで。
そうですね。
なるほど。
その時僕は全然違う作業をしてたんですが、まあ普通に朝の美濃もんたなり大塚さんなりを見ながら、そんなじな立てこもりやなとかって話をして、
最近じゃないですか。
そうです。
それここ3日ぐらいの話
です。そうです、そうです。
うん、そうですか。どなたか。はい、どうぞ皆さん。はい。
庭と言いますけど。
はい。
その将来的にですね。
はい。
例えば今ご結婚されてるとかちょっとはお聞きしてはしてないですけど、
はい、
例えばご結婚されたりとか、
はい、
家族が増えたっていう時でも。
はい、
今のような状況で、
はい、
例えば隣で赤ちゃんをこう、
はいはい、
しながら、
はい、
本屋さんとかっていうのをやられるのかな、
うん、どうなんですかね。
すごいすみませんそれそれは
個人的にはよくわからないですが、どうなんでしょうか。もうこの状況を丸ごと持っていってくれる人でないと無理なんじゃないですかね。
ああ、そもそも相当あれですね、懐の深い奥さんじゃないと。
奥さんかもしれないですし、なんか、うん、大学の先生そんな人いたりするじゃないですか。
うん、たまにいます、
ね、たまにいるじゃないですか、
うん、とんでもない人いますよね。
いますよね。
ついていくのも大変っていう、
なんかそんなのを見るとあるんかもしれへんなと思ったりしますよね、うんうん、はい、
うん、今の庭さんの、質問でちょっと思い出したんですけども、
はい、
実は前回 の、
はい、
あのアークトークコンピレーションボリューム2で、
はい、
出ていただいたゲストの方に佐藤武則さんっていうアーティストの方がおられるんですね、
はい、
でその佐藤武則さんは作品で出張マイハウスっていう作品をされてるんです、
はい、
まあ、簡単に説明しますと、要は自分の家の、自分の部屋を丸ごと展覧会場に引っ越させてそこで生活するっていう、そういう作品をやってるんですよ、
はい、
で、その、まあ、部屋を引っ越させて、その出張マイハウスで、まあ、来るお客さんが来たらお客さんに上がってもらってそこでお茶飲んだりするっていう、
うん、
そういう場を作っていう作品なんですけども、その方が出張マイハウスを辞めたんです。とりあえず今一旦、
うん、
で理由が結婚だったんですよ。自分の家じゃなくなったんですよ。
なるほど、
うん、結婚することによって、完全にパーソナルなものだった自分のものとかが同じ棚に奥さんと一緒に入って、自分の部屋がなくなったから、さすがに奥さんと一緒に出張アワーハウスはできませんっていう話になって辞めたっていうのはすごい面白かったんですよね。プライベートと作品がそういう関連性あるんやなっていう、
あ、
うん、のを聞いてて今それを思い出しました。
もしかしたらメガネ屋、今の生活の感じが変わることがあるかもしれないですけども、うん、基本的にメガネ屋っていうのはあるんじゃないですかね。
うん
うん、
今みたいなやり方ではないかもしれないけども、
ないかもしれないけども、うん、だからもっともっと閉まってる時間が多いかもしれないですが
、うん、
どこかにあるんじゃないですか、
うん、なるほど、
うん、そんな気がします。
あるんじゃないですかっていう、そのなんかあの他人事みたいな感じもそういう時間さんっぽいですよね。
だって、うん、だから結果としてそうですよね、うん、なんかこう 回ればいいと思ってるので、うんうん、それは僕はあそこじゃなくてももういいわけですね、はい
は
い、実際のところ。
それは回るっていうのは、その一般の人が店回すっていうのは自分の経済的なところも含めてだと思うんですけど、はい、市川さんの場合はさっき言ったように、その人と物、
はい、
可愛い人と物たちというか、はい、が自分がこう調整してどっかに回っていってくれる、この様子を見ている、
そうですね、
続けることができればいいと。
はい、
なるほど、うん、
なんかそうしてると人気張りますしね、
うん、
はい、不思議な感じがしましたけどね、うん、思いのほか気張りますね、そういうの、うん、
じゃあ最後に、もう一方質問とかありましたら、そろそろ時間なんでいかがですか、どんな質問でも。 はい、どうぞどうぞ。はい。
はい、
ちょっとだけ声張ってもらっていいですか。すいません。はい。
一番最初にね、
はい、
話しはったんかもしれへんけど、あの古本屋さんでバイト始めたきっかけは何なんですか。
ああ、
それは聞いてないですね。バイトのきっかけね。
家の近くにね、ブックオフができる。
うん。
ブックオフをなんか NHK かなんかの特集かなんかを見て、
うん、
あ、こんな古本屋さんが大きいのがあるんやなっていうのを知ってって、
うん、
家にそのバイト募集のチラシが入ってた、
うん、
あ、行ってみようって思った、
うん、
じゃあ受かった、
うん、
ほんまにそれだけですよね。本屋でバイトしてみたいっていうのは微妙にみんな持ってる人が多いので、
実はもっと僕バイト歴あります、うん、
本屋とか CD 屋とか、うん、もちろん中古 CD もあの古本も、はい、結果としてあの採用に関わるような仕事のところまでやってたんですが、結構気張ります、
うん、
普通にあのチラシを出さなくても店頭募集だけでも結構な数来てくれることがあるので、うん、多いんやなとは思いますし、うん、僕も普通にそれの流れと関係もうほんまにただバイトしてみようと思っただけですから、
うん、
中入ってから知ったことの方が多いです、
うん、
働いていく中で、
はい、
に興味を覚えていったのか、それともなんかそうやって売って買ってっていうことが楽しくなってきたの。
そうですね、あの売って買ってっていう状況がすごく目の前で行われてるっていう行為はすごく新鮮でした、自分の中では、うんうん、ブックオフオープンした日です。オープンした日にお客さんからの買い取りでブックオフに教えられた買い取りの仕方をして値段をつけてお客さんにアホかって言って怒鳴られたことがあります。そらそうやとも思います、今思えば。それは本が焼けてるから安い値段をつけたんです。ただ今考えればあの時期あの本にその値段はありえへんなと思います。でもその、ね、ことしか教えてもらってなかった自分がいて、でその後覚えていく自分がいて、明らかに何かが変わっていってたので、うん、それ面白いと思ったんやと思います、
うん
うん、その後自分の裁量でつけた本の価格が、あのこんなちりがみ効果に書いた方がマシやないかって怒鳴られたことはありますが、それに関しては自分はショックはなかったです、うん、なら持っていってくれって言ったことがあるので、
うん
うん
うん、はい、
はい、
よろしいですか。あの最後なんですけども、市川さんのメガネ屋以外の活動をされているというふうにお聞きしてるんですけども、
はい、
なんかよそでアニメのレクチャー企画をされてる
されてますね。はい、
はい、それちょっと説明してもらえます。
難しいです。
どんなことしてはるんですか。これちょっと載せてるんです。市川さんのアニメレクチャー企画ということで、これはアニメですよね、映像の。
そうですね、
のメガネフレームっていう名前でやってるこの企画。
そうですね、はい、なんて言ったらいいんでしょうか、まあ、メガネ屋さんに置いている本が微妙にこじゃれたものが多かったりはするんですが、
はい、
自分の感覚の中にはやっぱりこう大きくなっていく中でテレビアニメを見て大きくなったなっていうものもありですね、オタクなんやろうなっていうのもありですね、
うん、
っていうのがあるんですが、なかなかこう一般的に見てもらえない、まあ見てたけどもという話にもなるので、
うんうん、
例えばこういう見方とかしたことありますかっていうような話をしながら、昔のアニメであったり今のアニメ、うん、テレビアニメとかそういうものがどうなってるのかっていう話をしてみてっていうことですね、
うんうん、
注目、まあ経済的な意味でも注目をされたりもしてますし、ネット上ではものすごくこうテレビアニメはやっぱりこう話題の的の一つですので、
うんうん、
情報量が多いわけです、
うん、
ただそれをわからないままにほったらかしておくのは嫌かなと思う人とかもいてくれてもいいかなと思うので、今さら分かれへんっていう案と見てみたらええやんっていう、う
ん、なんか どんなアニメ流したんですかこれ。
どんなアニメ
今更っていうのはなんか普通に
具体的に、なんかそうですね、アニメは何を見ましたっけ。うるせえやつらとか
映画の方、
映画の方とか、
あ、ビューティフルドリーマー、
ビューティフルドリーマー見たりとか、はい、ガンダムの劇場版の3本全部見るとか、
うん、めっちゃ長いじゃないですか
やったりとか、うん、あとはそうですね、その後あれですね、なんかこう一本映画とかを見るのではなく、うん、ほんまにテレビの30分の今やってたり昔やってたりするのを ごっちゃに見ると、
うん、
話とか全然続いてないわけですよ、うん、A の作品の1話を見て B の作品の17話を見て、うん、C の作品の3話を見てっていうことをする、うん、それも全部毛色が違うようなアニメを見るっていう行為をそういえば高校生の頃とかしてたなっていうこと、うん、そういう経験値があることでアニメの見方っていうのもまたあるんじゃないのとも思う、
うん
うん、やっぱり今レンタル屋で行って借りたら一気見ですよね大抵1話からな、
うん、
そういう見方ではない見方をやっぱりしてたと、うんうん、その見方をしてみるとおかしな気分になれるよっていう
れるよ
そういう風なところ、うん、その時にどういう気分で見てたかとかっていうことを見る、
うん、
セーラームーンとかをこの間見ましたよね。セーラームーンかなりこう上の方に来てましたけども、
はい、
なんかネット上では
い、
はい
はい、ありがとうございます。実は本日あるんですねこれメガネフレーム
ありがとうございます
書いてるんですけど5月の19日土曜日この後22時から誰が行くんやろうかこんなので、
ね、
あるんですよこれ
今日これがあったのでこの時間からということで、
はいはい、まあこれだから今日はダブルヘッダーね、
ダブルヘッダーですね
なわけなんですけどメガネ屋さんはあのこの後、南森町にあります208という、まあ住居型の普通のマンションなんですけどもそのマンションの2階をですねこういう、トークサロンを行ったりとか、上映会をやったりとか最近ではなんかちょっと料理のワークショップをやったりとかですねいろんな活動を、している208というところで、9時、会場の、10時上映で、あります。今日はこれはで、電車にちゃんと乗り遅れない時間のなんか上映ですか。
そうですね、ちゃんと
2時間もんとかじゃない
とりあえず1時間ぐらいでなんか終わったりする状況にしようと、
はい
はい、
ということなんで
この時間からとさすがに人も少ないかなと思うので、
うん、市内にお住まいの方はもしよろしかったらこちらの方も、入場料はいくらでしたっけ。
今回は1000円ですか。
1000円ですかね。1000円ポップコーン付き。
ポップコーンをついて僕のレクチャーがで、はい、聞けるっていう。
聞ける。1000円で、ドリンクもついてるのかな。
ドリンクはもうついてるんですね。
ドリンクポップコーン付きのレクチャー付き。市川さんの。はい。ということで1000円で、やりますんで、もう場所等は分からなければ、市川さんに聞いていただくなら、今日ちょっと関係者も来てますんで、はい、聞いていただければと思います。興味のある方、ぜひ私の方でも、結構なんで声をかけてください。はい、何かこう、あれですか、なんか宣伝とかしとくことは特にはないですか。
メガネ屋の宣伝は特にないんで。
出た。宣伝しないですね、メガネ屋自体を。
していないとき困りますからね。うん
そういうこともあるのか。ガンガン宣伝していっぱい来てくれても出てる時あるし外にみたいな。
夜の12時ぐらいからもし行く場所がなくなったら来てみてください。
なるほど。
はい。
京橋で京橋行きっていう電車しかもう環状線なくなった時はありますよね。天王寺まで行かへんのかいみたいなの時はもう近くの携帯番号これもうチラシとか載ってますんでぜひぜひ。どんな締めくくり方やんって感じですけども、言っていただければと思います。本当に、ここにも、書いてる、まあ、私自身が、市川さんと喋って、ちょっと思ってたことをこう書いてるんですけども、セレクトを自分でして、場所を作る。それは、今回も古本屋だったんですけども、アートスペースを自分で運営されてて、自宅を開放してる方って結構最近おられるんです。で、まあ、いわゆるオルタナティブスペースって言葉で語られたりとかするんだと思うんですけども、そういう活動されてる方は、やっぱり、例えばそこには音楽性とか、美術のジャンルとか、なんかその自分の領域っていうのをある程度作った上で、一つのコンセプトを持ってやられてるパターンが多いんですけども、例えばセレクトショップっていう形で新書を扱ったり、古本でも、セレクトをして、ね、まあ、制限をつけるというかね、
うん、
こういう店にするっていうものがあったら、そういうコンセプトを持った店になると思うんですけども、まあ、もともとそのブックオフであったりとか、違うフランチャイズの ね、店で勤められてきた経緯で、先ほどもそのマンダラ系は、それはそれで構わないんだけども、まあ、誰もが入りやすい店で、うん、なおかつちゃんと濃いものも置いて回していくっていうことを興味を持たれているということで、メガネ屋自身はすごくなんていうんですかね、そういうコンセプトを持って場所を作ったというよりは、あくまで物があって、で、その物と出会ってほしい人っていうものをこうつなげて、こうコーディネートしていくこと、うん、それがまあ続けれたらいいなということと、それが同時にプライベートであり、パブリック的な あの場所でずっと続いていくっていうことが、まあ、すごい面白いなと思って今回は、ちょっとお越しいただいて、お話ししていただくと、いうことになりました。あの本当にありがとうございました。
いえいえ、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、お届けしてまいりました、アークトークコンピレーションボリューム3、思考する古本屋メガネ屋、より、今回、最終回のですね、配信をお届けしたわけなんですけども、いろんな、質問が、あったと思うんですけども、まあ、市川さんの言っていたことですごく面白かったのがですね、市川さんの、ところに来る常連さんの話をされてましたけども、常連になればなるほど、本を買わなくなるし売らなくなるっていう話をされてたと思うんですけども、なんでかっていうと、この常連になればなるほどその、市川さんの、スペースの持つその独特なプライベートな感じの空間にこう馴染んでいって、そこの場所が自分の、まあ、ある種家のように感じる、だから自分の家にあるものを、市川さんのそのメガネ屋で売ってもまだ自分の家に、あったものが置いてる感覚があるので、メガネ屋さんには売らないっていう話を、言ってましたね。それがすごいなんちゅうことやと、思いました。一応メガネ屋さんはですね、店なんですよね、メガネ屋さんも言ってる限り店だからこそそうやって人が、堂々と、集まれる入ってこれるわけなんです。でもそこの店でこう行われてる売買、店なので当然こう貨幣の交換があるわけなんですけども、その感覚っていうのがいわゆる普通のその経済の感覚と全然違うところで、成り立っている。なんかそのね、2回目の放送ぐらいでも言ってましたけども、お金をやり取りしてるというよりこうなんか全然違うこう券ですか、お金じゃないこうなんかカードみたいなのをやり取りして、物を手に入れたり物を、逆にお客さんを売ったりしてると、それもどんどん進んでいけば、自分の家とこう変わらない感覚でそこにある本たちをこう見つめるようになるんですよね。まあ、そうなっていったらもう店なのか本当に人の家に遊びに来てるのかこう分からない感じになって、でもそれでもやっぱり常連さんっていうのが来ることによってどんどんそこの、物が回っていって、また物が回っていくことによって新たな人がそこにまた入ってきてっていうので、メガネ屋さんはずっと続いていくんですよね。この、店ですよね、人と物がどんどん回っていく、それは市川さんに言わせると自分が店を回しているというよりは、どんどん、人が来て、物が出ていってまた物が入ってきてっていうその流通していくものをずっと調整して、もうちょっと俯瞰した感じで、見ているんだと、いう感じがします。だから市川さんはその自分で能動的に店をやっているというよりは、その店が動いている様子を、自分自身で上から見ている感じが、するなんかそういう印象を受けました。その上から見てるっていうのも決して、偉そうっていう意味では全くなくてですね、なんかこの仙人のような、独特なこう達観した感じで、その様子をこうずっと、その様子でですね、今後も展開していくのかなと思います。それは会場の質問の中で、奥さんとかできたらどうするんやっていう話もありましたけども、おそらくね、今の形態で店が続くか分かんないんですけども、メガネ屋自身は続いていくであろうと。それは、人と物が古本を通してこうね、古本という概念を通して、行ったり来たりしてる限りは、自分が、能動的に店をするっていう風に思わなくても勝手に回っていくんだと、いうことの表れだと、思います。なんかその辺の話が、非常に、面白かったなと、いうこの思考する古本屋メガネ屋、自宅の、スペースの中に、持ち込んだ、その店というパブリックなもの、でもそこで扱っているものが古本という、ものであったということによってまたさらにこう複雑に絡み合ってですね、独特のスペースを、独特の価値をですね、生み出しているということが、皆さんにちょっとでも、伝わったのであれば、いい配信になったんじゃないかなと、思っております。はい、どうも市川洋平さん、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。彼はですね、古本のそのメガネ屋の活動のみならずですね、アニメの 批評の、批評っていうとちょっと硬いですけども、アニメを上映してですね、普通の人ではなかなかそんな見方せえへんでっていう見方をですね、こう伝播させていく、それなんかちょっとした風評活動みたいなこともやってますんで、それはまた南森町にあります208という、アートスペースで行っているメガネフレームというアニメの上映会ですが、そちらの情報等も、今後また紹介できたらなと、思います。はい、ですね、次回の、アークトークコンピレーションは、6月の16日に、行ったですね、アークトークコンピレーションボリューム4、もうどんどん回数が重なってきました。4回目ですけれども、こちら、今回はちょっと、趣向を変えまして、音楽というところにがっつりテーマを絞って、しかも、大阪を中心とした関西の、実験的な音楽シーン、こちらをですね、実行アークの編集によって、方針によってこう紹介していくという、題して、ちょっと長いですが聞いてください。レコード誌から読み解く関西オルタナティブロックシーン考察、こちらを、全4回に分けて、7月は配信していこうと思います。お楽しみに。こちらちょっと音源等は、ポッドキャストで流すことはできませんけども、ウェブサイトの方で、こういった音源を紹介してますというものを、リンクなどを貼りますので、一つのこう資料としてね、活用して、また CD 買い求めたりとか借りに行ったりとかですね、どんどん、関西大阪、の、実験シーンから、入っていくこう音楽、への道、2への道といったらいいんでしょうかね。難しいですけども。そういったこうね、なんかちょっとチャンネルを、ここで作っておこうじゃないかということで、始めてます。そちらぜひお楽しみに。はい。それではまだまだこの続くですね、アーク、アークオーディオ。明日水曜日は、恒例の、カエルさんの日常露天掘りを、お届けします。はい。それでは、火曜日、お届けしてまいりましたのは浅田渉でした。また明日。